コロナの感染は収まってきましたが、まだ先の見通しははっきりしていません。そしてどうも恐れ入ります。そして2月から始まった戦争は長期化しています。ロシアとウクライナの戦争からロシアと欧米の対立がウクライナを通して際立ってくるようです。本当に先の見えない状況が続いています。しかしそれと同時に避難民への支援、さらには難民への関心が高くなってきているようであります。日本は難民の人たちに対して優しい国ではないと言われています。しかしここに来て助け合おうという雰囲気が高められているようであります。ローマの信徒へ宛てたパウロの手紙の一節が思い浮かびました。しかし罪の増し加わったところには恵みもますます満ちあふれた。さて今日もまた与えられている御言葉から神様が何と言われているのか聞き取っていきたいと願っています。今朝与えられた御言葉はルカによる福音書14章の15節から24節であります。このところは13章からの神の国の例えに引き続き神の国が中心のテーマです。前後の文脈の流れに沿って見ていきます。14章の1節からこうあります。ある安息日にイエス様はパリサイ派の頭の家に食事に招かれました。人々はイエス様の様子を伺っていました。イエス様の招かれたところにはイエス様の前に病気を患っている人がいました。イエス様はその人を癒されました。ファリサイ派の人たちはイエス様が安息日に仕事をしたと責め立てたかったようであります。しかしイエス様の言葉に全く返す言葉が返す言葉を見つけることができませんでした。さらに客に招かれた人たちがまず定席を選んで座る様子をご覧になって彼らに一つの例えを話されました。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされると教えられたのでありました。またイエス様はご自分を招いた人にも教えられました。むしろ宴会を催す場合には貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよい。そうすれば彼らは返礼ができないからあなたは幸いになるであろうと。これらは皆神の国とは何かがイエス様によって語られていると思います。さて 今日の箇所となります。15節、列席者の一人がこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は幸いですと言ったとあります。この列席者はイエス様が神の国について話をしていることが分かったようです。しかしその内容についてはさらに深く知る必要がありました。そこでイエス様が例えを語られました。16節から21節、そこでイエスが言われた。ある人が盛大な晩餐会を催して大勢の人を招いた。晩餐の時刻になったので招いておいた人たちのもとにしもべを送って、さあおいでください、もう準備ができましたからと言わせた。ところがみんなが一様に断り始めた。最初の人は、私は土地を買いましたので行ってみなければなりません、どうぞお許しくださいと言った。他の人は、私はごついの牛を買いましたのでそれを調べに行くところです、どうぞお許しください。もう一人の人は、私は妻をめとりましたので参ることができませんと言った。しもべは帰ってきて以上のことを主に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。今すぐに町の大通りや小道へ行って、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の悪い人などをここに連れてきなさいとあります。ここで述べられていることは、14章の12節からの貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよいの話の繰り返しのようであります。しかし違うところがあります。それは、招かれた人たちが皆一様に断りを言うことであります。招きは、お金持ちであろうと貧しい人であろうと、すべての人に開かれていると言えます。しかしその招きを自ら拒んでしまうところに、この例えは焦点を当てています。すなわち、イエス様のこの例えを聞いているファリサイ派の頭の食事の席に招かれている人々自身の心に焦点を向けさせるのであります。そこに招かれていた人は貧しい人でもなく、体の不自由な人でもなく、目の見えない人でもなく、足の悪い人でもありませんでした。むしろ多くは律法に精通していると思われる教師たちであったろうと思われます。人は誰でも自分の心の中を見られたくないものであります。しかしイエス様の例えは、その心に焦点を当ててくるのであります。神の国は人の心を必要としているからでありましょう。22節から24節、しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべたちに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように人々を無理やりに引っ張ってきなさい。 あなた方に言っておくが、招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もないであろう、とあります。ここの主人のしもべえの言葉は、聞いている人にとって主人の怒りと裁きの言葉のように聞こえたでありましょう。しかし本当にそうなのかは、御言葉全体を見ていく必要があります。なぜなら次のように言われているからであります。いわく、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。と。そうであるなら、主人の言葉は怒りや裁きというよりは、むしろ愛するゆえの警告でありえます。なぜなら、人の心を天に向けさせたいのがイエス様の御心であるに違いないからであります。問題とされているのは、その人の心がどこに向いているかであります。人の心の向いているところに、その人の宝があるからであります。こう言われています。あなた方の宝のあるところには心もあるからである。それゆえに14節の25節の御言葉からが助けになります。大勢の人たちがイエス様についてきます。イエス様はその人たちに向かって言われました。自分の十字架を負うて私についてくるものでなければ、私の弟子となることはできないと。つまりは、自分の十字架を負うということがまず求められています。この御言葉は、神の国をまず求めることとは全く反対のようであります。しかし、自分の十字架を負うことと神の国は表裏一体です。神の国の宴会の招きを断る自分中心の思いが、自分の負うべき十字架だからであります。この負うべき十字架を無視して、自分中心の思いを一番にするエゴが、神の国を自ら拒ませています。そして人は、この自分の内面の心に直面することに耐えられません。しかし、そうであるからこそ救い主が与えられています。そこで証といいますか、ちょっと例を挙げさせてください。失礼しました。私のもともとの職業は理学療法士であります。理学療法士として、キリスト教に根ざした病院に勤めていたことがあります。そこでの出来事です。この病院の医師たちは、ホームレスの人たちのボランティア診療を行っていました。あるホームレスの人がボランティアに携わっていた医師から入院するように配慮されました。この人は義足をつけていました。それでリハビリの方へ送られてきました。私が治療訓練に当たることになりました。1回目は、どういう治療が必要なのかを評価しました。ところが、 いよいよ訓練がスタートするというのに、その方が姿を見せません。病棟に問い合わせてみると、なんと病院を飛び出したというのです。後で事情が分かってきました。その方は風邪をひいたから薬を出してほしいと医師に頼まれたそうです。それに対して医師はその方の不注意を指摘されたとか。それを聞いたその方は怒って病院を飛び出し、またホームレスへ戻ってしまったというのです。善意でやったことがどうしてこうなるのかと考えさせられました。互いが助け合う必要があるのに、そうはさせないものがやはり自分を含めてあると思わされてしまいました。そしてこのエゴという魔物は自分では認識できないものであります。しかし唯一見えてくることを可能とさせることができるものがあるとしたら、それは愛です。ある幼稚園でいつも一緒に遊んでいる仲の良い2人の園児がいました。この2人がある時喧嘩をしました。最初にいたずらしたのは B ちゃんでした。そうされて A ちゃんは怒りました。そこで喧嘩が始まりました。園長先生がどうしたのかなとやってきて仲裁をしました。 B ちゃんは自分が悪かったと見て認めて謝りました。しかし A ちゃんは頑として許しません。園長先生が困っていると、おそらく成り行きを見ていたのでありましょう。主任先生が出てきて A ちゃんに言いました。 A ちゃん、本当は B ちゃんを許したいのよね。許してまた一緒に遊びたいのよね。すると A ちゃんの目から大粒の涙がこぼれました。 A ちゃんは本当は許したかったのだけれど、どうすればいいかわからなかったのであります。私がこの話を聞いたときに、人にはこの愛の仲裁が必要なのだと心底思わされました。そして人にはこの愛の仲裁者が与えられています。こう言われています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。とそうであるからこそ、この愛の仲裁を受けてこう言われています。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのであると。つまりは父なる神様の愛、すなわちイエス様の十字架復活の愛を通して互いに愛し合うことこそは、神の愛が全うされている神の国であると思わされるのであります。すでにイエス様の十字架復活を通してこの愛のあることが示されました。つまり私たちの誰もがこの神の国の宴、祝福に招かれています。この世の中には病気や 災害や事故や困難があります。助け合いが必要なのです。ところが助け合いの必要な困難の中にあって逆に争いを引き起こしてさらなる苦しみを加えるエゴが人にはあります。だからこそ愛の仲裁者が父なる神様から使わされました。私たちすべての人間のエゴのもたらす苦しみを知り尽くし自らその苦しみの十字架を共に負ってくださっている方であります。繰り返しになりますが聖書はここに愛があると教えています。そしてこの愛は人の滅びの十字架を新たなる生まれ変わりの復活の十字架に変える愛であることを語っています。あのイエス様に敵対し迫害してきたテロリストのパウロは次のように証しをしています。私自身には私たちの主イエスキリストの失礼しました主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられてこの世は私に対して死に私もこの世に対して死んでしまったのである。ただ新しく作られることこそ重要なのであると。この人の心を新たにして天に向かわせる愛が全ての人に与えられています。つまりは全ての人が招かれています。そして罪が増し加わるところにはそれ以上の恵み愛が与えられています。それがイエス様の十字架復活の愛です。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、今朝この愚かな者が御言葉を解釈いたしましたが、どうぞこのところにあってあなたの御言葉を聞いたお一人お一人があなたの必要、お一人お一人の必要をあなたがご存知でありますから、心の中にあなたの御言葉の種をしっかりととどめさせて、それを豊かに成長し新たなる力を与えてくださいますように心よりお願いをいたします。すべてを主の御手に委ねて尊きイエス様の御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。